島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町からのお知らせです。富岡町役場連絡所大広間の開放についてのご案内をいたします。現在防護服の配布や占領計の貸し出し業務などを行っている富岡町役場連絡所富岡町下郡山集会所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しております。大広間には飲料水のほか、町広報誌や復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はいたしません。また駐車スペースには限りがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。開放時間は午前9時から午後3時までとなります。富岡町からのお知らせでした。今日は公益財団法人須賀川ボタン園保証会の小野博さんにお話をお伺いします。
公益財団法人須賀川ボタン園保証会の小野と申します。よろしくお願いします。
須賀川ボタン園、概要をまずご紹介いただけますか。
須賀川ボタン園は118号線で空港を目指していただきますと、左手の方に道路沿いに面してございます。で、広さは総面積10ヘクタール、東京ドーム約3個分の広さになります。園内には290種類7000株のボタンが5月を中心に咲き誇ります。
ボタン園にはボタン会館という今私がお邪魔している場所があるんですけれども、この施設について続いてご案内ください。
もともとは園内に建物があったんですが、老朽化した関係で取り壊しをしまして、新たに場所を入り口右手に移しまして、2011年5月1日にオープンしております。
2011年5月というと震災直後の時期となります。その当初ボタン園開園するにあたって、その時期を変えるとか早めるとかというような処置があったんでしょうか。
震災の影響で園内のトイレ等ですね、あと駐車場等被害を受けまして、また鉢の方もちょっと崩れたりとかあったんですが、幸いなことにボタンの畑の方は無事被害もなくあったものですから、震災後すぐにその年ですね、2011年は無料開放することによって皆さんに癒しの空間を提供していこうということで、その年無料公開という形にしました。でこちらのボタン会館に関しましては、建物の方はすでにできておったんですが、若干震災の影響で周りの方がちょっと遅れてた関係で、5月1日にオープンをしまして、多くの方にこう足を運んでいただけるような休憩施設としてすぐに利用することにしました。
須賀川市、震災地震の影響が大きくあって、さまざまな公共の場所が使えなくなっている中で、5月のオープンというのはものすごく、その他の須賀川市の施設から比べると早いオープンだったというふうに思いますけれども、実際にオープンしてみた当時どんなことを小野さん思われましたか。
市内大きな建物等ですね全て崩壊したりとかしまして、母体も本当に中の石碑とかですね駐車場とかもう本当に被害が大きかったんですが、すぐに我々職員の方が復旧作業に当たりまして、まずはお客様がこう見て回れるような環境を作ろうということで安全確保しまして、そちらができた段階で、被災をして沈んだ方、とか行かない方とかそういった方もたくさん出るだろうということで、であればこの大輪のボタンを皆さんに見ていただくことによってちょっとでも癒しの時間をですね持っていただければという思いで、すぐに安全確保して皆さんに無料開放するという形で、進めました。
2011年5月からこのボタン会館を含めて須賀川市民の皆さんだけではなく、花を見る庭を見るということで少しでも皆さんの気持ちを和らげていただければということで運営をされてきた須賀川ボタン園ですけれども、現在どんな環境で運営をされていて、これからどんな方々にどんなふうに利用していただこうというふうに思っているか教えてください。
震災当初はですねやはり放射線の問題とかありまして、当然2011年は観光バスは全てキャンセルという状況になりまして、翌年も若干予約は入ったんですが、やはり通年に戻るまでには至っていなかったんですね。ただこちらとしましてもその線量を毎日園内4カ所測りまして、園内に掲示して、あとはホームページで毎日更新しながら線量計の数値を皆様に公開することによって、幸いなことに線量の値もそれほど高くない状況がもうここ3年4年続いておりますので、そういった意味では安心して来ていただけるんですよということをですね、主に首都圏の方の問い合わせに関しましてはお答えすることによって、今年度、昨年度ぐらいからですね首都圏の方も足を運びになっていただけるような状況になっておるんですが、今後は県内の方ももちろんそうですし、県外の方も含めてですね、やはりボタンの花というものをですねじっくりと見ていただいて散策していただくことによって癒しの空間をですね与えることができればなと思っておりますので、年代を問わずですねぜひ一度足を運んでいただければというふうに思っております。
特にこのボタン園利用される方々に特徴というのがあったり、またボタン園の皆さんがこういう方に来てほしいと思ったりというところがございますか？
どうしてもボタンという花のイメージで多くの方が来ているというのが現実でございまして、私どもとしましてはやはりお子様を連れたご家族連れでですね30代40代の方も含めてのんびりとボタンだけではなく様々な植物も咲いておりますので、一つの日本庭園という空間を見ていただければなというふうに私は思っております。5月のシーズン中に関しましては須賀川ふるさとガイドの会の皆様が無料で園内を案内していただいております。こちら予約等も必要なく入り口入りましてお声をかけていただければお客様のご都合で時間とかですね指定していただいて園内の方をこう詳しくご案内の方はさせていただいております。イベントとしましてはその5月の期間に関しましてはゴールデンウィークおよび土日を含めて10参加でですね募集をかけるんですが、様々なジャンルの方にですねステージ発表の機会を与えておりまして、ここ2年間はですね5月5日に関しましては須賀川市はウルトラマンのですね提供がありまして M78 星雲と姉妹都市提携を一昨年5月5日にボタン園で結びまして、で今年の5月5日は1周年ということでウルトラマンショーをやっております。また来年もですね企画的には5月5日の部分でウルトラマン関係のショー等がですねできればいいなというふうには思っております。
ボタン会館の中に入りますと皆さんが写された写真それから描かれた絵の展示があります。これはどんな公募の仕方をされていらっしゃるものなんですか？
絵画に関しましては市内の小中学校を対象にですねボタンの絵を毎年ですね5月6月の頭ぐらいにかけて募集をかけておりまして、こちらは市内の小中学生になるんですが、もう一つフォトコンテストを行っておりまして、今年が4回目であったんですが、これはどなたでもご応募できるものとなっております。入賞者に関しましては副賞として賞金とですね免状と賞状の方ですねご用意させていただいております。 須賀川牡丹園の始まりといいますのは、もともと牡丹の苗木をですね、草草として利用することを目的に今の宝塚市から苗を持ってきたのが始まりと言われております。でその苗を持ってきた年が今から249年となりまして、来年がちょうど発祥から250周年を迎える年になります。ですので来年に関しましては今さまざまなイベント企画を下準備しておりますので、企画が練り上がった段階でまた多くの皆さんに告知したいというふうに思っておりますので、ぜひ来年皆さん足を運んでいただければと思います。
60年以上という伝統と歴史に新領域の安全性を手に入れ、今ここに極まる地球上のあらゆる道で信頼され続けるために、自らを超えていくニューランドクルーザー誕生、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。